こんばんは。
こんばんは。5月3日火曜日でーす。
はーい。
どうしたの？
犬が急に起きましたね。
急に起きましたね。出番ですね。さあ、ゴールデンウィーク。皆様。
ゴールデンウィーク。
皆様、いかがお過ごしでしょうか？
あれなの？一般の人は、土日、月も休んで、火水木金土日みたいな感じなの。
まあ、サービス業の方たちはね、それはないけども、
うん、
まあ、有給取ってね、こう、連日休んで、
うん、
人もいるだろうし、暦通り。
うん、
まあ、割と暦通りが多いのかもしれないね、今はもう。
昨日は出社して。
そうそう。
そうかもね。
じゃないと、仕事がたまるから。
確かにね。
滞るじゃない。うん。
3連休。の方が多いのかな。
そうだね。うん、これは休みが多いかもしれないね。うん。そう。
はい。
ね、皆様いかがお過ごしでしょうか。
ね、私もちょっと休んじゃった。休んでばっかりだわ。大変だ。
今日は久々に緑を触ったから、
ね。ああ、そうね。
うん。ちょっとね、畑の肥料とか。
うん。
重たかった。
おじいちゃんに頼まれて。
うん。土と肥料と、あとなんか、長い竹の、竹じゃないけど、竿みたいな、長い。
支柱にするやつ。
そう。重たかった。和富豪、たくさん詰めました。
うん、素晴らしい。
で、うちはね、どさくさに紛れて、ハーブを。
そうね、三代目に教えていただいた絵、私がなんか緑を身の回りに少し置いた方がいいって言われたので、
ね、うん、
何にしよっかなと思ってね、
うん、
食べられるものにしちゃった。
まあうちはほら虫が得意じゃないから、
はい、
虫除けにもなるね。
そうですね。
ね、ハーブをね。
うん、食べていいんだよね、ミント。
うん。なんか、パイナップルミント、チョコミント、オレンジミント。
オレンジミントは本当にオレンジの香りがしたミントだったけど、あとはよくわかんなかった。
食べれるんでしょうね。
うん。
うん、
ミント好きだよ。
ね。まあ、久々になんかこう、土と緑をいじって。
うん、
なんかいいね。
お
ぉ、うん、いや、外じゃないじゃない。
ああ、ね、うん、そう。
外の、こう、
ね。ネイチャーの中ではないってこと、
ね、ないからね。うん。こう、家の玄関でね、こうやってたから。すごくね、こう、気持ちよかった。うん、やっぱり、自然は大事だなと思ってね。
そうだね、うん。自然の中にはなかなか行けないんだけど。
うん。
まあ、行ったら行ったでね。いいですよ。
そうだね。
私ね、
虫少なかった。
車の窓に網戸がついてりゃいいなと思う。だから、ワッフ号は最高だよ。
あれね、最近ね、こう、うん、開けて、
うん、
あそこだけ開けてね、気持ちいい風が入ってくるんですよね。あれはいいですよって。
そう、うん。普通の乗用車って網戸ついてないじゃん。
うん。
ワンボックスとかついてるのかな？
あんまり見ないよね、車に網戸ってね。うん。
もし網戸がついてるんだったらさ、車で山の中行って、網戸にして、森林浴できるのにって。
換気扇回せるしね。
そう、和富豪はね。
そう。あれね、結構涼しいんだよ。
いいよね。
うん。そうなん
ですか。排気できるのはすごいよ。
ね。
普通、吸気しかできないから窓開けるしかないじゃん。
冷蔵庫も好き
です。ああ、まあ、キャンピングカーですからね。
はい。手洗いもついてますし、トイレはないですけど。
トイレはないね。
そう。ね。
はい。
で、明日、まあ、もう間もなくですけどね。
うん。
明日は、この、うちの愛犬の誕生日でございます。
ああ、そうそう。なんと10歳の誕生日。
ね。10歳の誕生日です。
うちの犬は、盲導犬候補の犬でした。 そうですね。元々が。
そうですね。
長野で我が家はパピーウォーカーだったんですね。
そうです。
そして1年パピーウォーカーして、まあ、適正検査をね。適正検査を受けないまんま、すぐ繁殖犬の評価に入ったんだよね。
うん。そうです。
そして、盲導犬繁殖犬になって、
うん。
うちに戻ってきて、今度我が家は繁殖犬ボランティアになり、
うん。
過去2回、子供を産んで、
うん。
うち、今のところ1頭、
一等盲導
犬になってる。
一等繁殖犬。
繁殖犬になって
る。ね。
海外に行った子もいるしね。
そうだね。
うん、
お母さんは元気に。
おねだり中。
そうです。
食欲の春。
明日で10歳。
うん。
おめでとう。
75歳ぐらい人間で。
見えないね。
見えないわね。すごいよね。
まあやっぱり100年時代なのかもし
れない。なるほど。
70代も若いぞという。
うん。
うん、若いです。
ね。
うん。はい。
はい。取り留めもない話をしてしまった。
うん。まあちょっとね、天気の話をする。
うん。
天気。
ほう。
僕には、
うん、
天気を変える力があるっていうね。
怪しい。
以前ね、どっかのね、こう、
はい、
言ったと思うんだけど、
はい、
天気を変えれるっていうのは、
うん、
悪い天候ね、雨とか降ってるのを、うん、晴れるよ、
うん、
もしくは雨が上がるよ、ということを変えられるっていう。ね、
はいはいはい、
自分の中ではあるっぽいんです、
うん、
だから雨に当たらないとかね、
うん、
あるんですよ、
うんうんうん、
これは魔法でもなんでもないんだけどね、
うん、
よくあるじゃない、思考は現実化するとか、
うん、
ナポレオンヒルのね、
うん、
とかあと、引き寄せの法則、
うんうん。
エイブラハム、
うんうん。
とかと多分似てる。だと思うんだけど、
うん、
とにかくね、例えば、自分が、出かける時間が、朝8時半とします、
うん。
で、やっぱり雨が上がってほしいって思うじゃない。
うん、
でその時に雨、まだね、例えばその時点で8時だとします。30分後ね、
うん、
雨上がったら、
うんうん、
すごく助かるなと。で、そこから30分間ぐらいね、
うん、
雨が、自分のいるエリアが上がっててくれれば、すごく楽にね、うんうん、移動できるっていう。というのを、まず思い描くんですよ。
うん、
でも、これ自然なものだからさ、
うん、
結局その雲の流れじゃない、
うん、
結局は、
うんうん、
で雲の流れが早い時もあれば遅い時もあれば、うん、っていうのがあるでしょ。でその雲の流れをまず見て、
うん、
で遅いなって例えばね、うん、遅いなと思ったら早くこれが過ぎれば
うん、
このスピードじゃなくてこの雲がもっと速いスピードで動けば雲が切れるよねって、
うんうん、なるほど。
だからこの雲を速く動かすイメージ自分の中で作っちゃう。なんかこの瞬間だけものすごいスピードでこう動いていく
あ
で、まあ、いわゆるこうすれ違う感じだよね、
うんうん、
自分も行動してるし、
うん
相手も行動してるし。で、そこで、こう、すれ違う。
うん。
まあ、引き寄せの法則も同じような感じで、
うん。
いわゆる自分が、こう、イメージしたもの。
うん。
で、そこを、こう、引き寄せるっていうことなんだけど、うん、でもね、あれ引き寄せじゃなくて、引き寄せ愛の法則なんだよね、本当はね。
うん。
自分も歩んでいくし、 相手もこっちに出来事とか寄ってくるっていう、
うん、
これが結果的に出会うっていうね、まあ運命の出会いとかよくね、結婚相手とかもそうかもしれない、
うん、
それと同じように天気もね、うん、この雲が早いスピードで通り過ぎれば、
うん、
雲さえなければ晴れるわけだから、だからこれはあの雲は早く動くぞこれからってイメージしちゃうんだよね、
うんうんうんうん、
で自分とは合わない、
うん、
もちろん合ってんだよ、家の中に自分がいるけど、うん、そのね、その間に通過していく、
うん、
で外に出た瞬間にあ過ぎてったって、
うん、
というイメージをこう思い描くと、
へ
ー、割とそういう風になるん
だよ。なるほど。
でこれ自分だけじゃなくて、例えば誰かがこれから出かける、
うんうんうんうん、
例えば子供が学校行きます、うんうんうん、で30分間ぐらい通学するのに、うん、その間雨が上がれば楽に行けるじゃない、
うん、
そのイメージを俺は、
うん、
しかもその子供の登校する子供になりきったイメージも自分の中に思い描くんだわ、
うん、
で、ああよかった、雨当たらなくって、
うん、
一応傘は持ったけど、ね、傘は、ね、こう杖のようにこう、ねうん、歩いてっていう、ああ楽だで、学校に着いた、あ、降ってきた。というね、この感情を自分の中で思い描く。
へ
ぇ、だから、ポイントは感情なんだよね。そのシーン、そのシーンで、どういう状況で、どういう気分でいるか、っていうことを、こう、自分の中でね、これ妄想なんだけどで、妄想する中で、これができるにはどうしたらいいんだろうなって、
うん、
物理的にね。ってことは、あ、この雲が例えばちょっと風向き変わって、ちょっと東の方にね風向きが変わったらこっちの方に来ないよね、この雨雲がって、うん、だから、あ、じゃあ風向きを変えよう、
うん、
というふうに、ね、変えてるわけじゃないんだけど、うん、変えようっていう意識を持つ、
うん、
そうするとね、なぜか風向きがこう、変わってきて、その時間帯だけ、パカッと、ちょっと北の方見たら雨雲がね、真っ黒なんだけど、今この自分たちいるところを見ると、ものすごい日が差してるとかね。ということが結構、
すごい。
あるんですよ。
そんなに大変な構造だったんだ。
そうなの。
気軽に、ちょっと、晴れにしといてっていつも言ってたけど。
そうなの。
大変だね。
大変、でもね、これも習慣になってるから、大変じゃないんだよね。割と。で、これ時間のね、進み具合。なんとなく、ね、みんなもあると思うんだけどさ。あれ、今日なんかあっという間に時間過ぎるとか。なんか今日は意外とゆっくり、時間、進んでるんだ。特に何をしてるわけでもなくて、よくあるのは、好きなこととか、なんか仕事とかに集中して、すぐ時間が過ぎてるってあるんだけど、でもそれ以外でも、なんか普通に行動してる、ルーティンワークっていうか、例えば歯磨きしてる、顔洗うとか、お風呂入ってる。普通通りにやってるはずなのに、なんか時間進むの早いなとか。
あるある。
あるよね。
うん、
だそれを、あるってことは自分でも調整できるんじゃない？
人為的にそれを引き起こすと。
そう、要するに自分の感覚だよ。
確かにね。
時間自体は変わってないはずなんだよ。でも自分の感覚で、俺今日早いなとかさ、今日遅いなとかさ、感じるってことは自分の意識で時間というものをね、動かせられるんだろうなって。
なんかそれはちょっとわかるな。なんか、あっという間だなっていう日は割と、あっという間にしようとしてるかもしれない。
それ。そうなの。だから、本当になんか気持ちの持ちようで、 時間の進め方、
うん、
本当は同じ時間なんだけど、
うんうんうん、
でも自分の感覚の中ではやっぱり調整できるものだと思うんだよね、
うんうん、
これって本当にこれをうまく使うと、例えばなんか自分今日せっかちな人とかあるじゃない、うんうんうんうん、でなぜかせっかちでやってて丁寧に物事一つ一つ雑にやるじゃない、
うんうん、
そうするとやれ物を落とすだとか、
うんうん、
物を壊すだとか、例えば忘れ物するだとか、
うんうん、
そういうことって起きるじゃない。でも実は丁寧にゆっくりやって自分のね時間っていう感覚をちゃんとこれに合わせた時間感覚にすると、
うん、
その通りに焦らずにね、
うんうん、
しかも何も事故も起こらずにね、うん、逆にその焦ってそういう物事をやって雑にやっちゃうことによって、うん、そういうトラブルだから遠回りしちゃうっていうかな、うん、忘れ物したらまた戻んないやんないとかっていう結構そういうものがあるから、
うん、
だからあその時例えばあと15分しかないと思うのか、
うん、
15分あればこれだけできるよねって思うのか、
うんうんうん、
この違いで結構実はその15分しかないけどもでもこれを丁寧にやる、
うん、
この時間で大丈夫なんだよなっていうふうに思うと、うん、本当にピシャッと、
うん、
滑って万事うまくいって、
うんうん、
で自分の心もね何も焦ってるものもないし、うん、不安なものもないからしかも自分はできたという部分もあってさ、やっぱり自分がこう決めたことがちゃんとできたって、うん、ちっちゃいことだけどねとなるとその日もやっぱ気持ちいいんですよ。
そうだね、
うんうん、というね時間管理っていう部分で割とそのスケジュールこう自分でねこう立ててるトゥードゥーリストとかね、うんうんうん、で何時から何時までやるっていう、それ全然いいことだと思うし、やることを書くっていうのは全然いいんだけども、その中での時間の使い方を、うん、どう自分の意識をどう捉えるかっていうところをうまくねこう使うと、例えば何かができてなくてね、いやーできてない、やりたくてもできてないって思う、そこで焦って思うのか、
うん、
いやあそこの時間でこの時間でこれをこれやればいいんだから、
うん、
だから焦ることはない、じゃあそれまでにこれを終わらせよう、
うんうん、
というふうに意識を持つと、
うん、
そこの時間に向けて自分が無意識に行動していくんだよね、
うんうん、
で、ある程度こうやるべきことをこなせて、で、あ、そうだ、この予定してた8時からこれやるって言ったやつ、うんうん、できるできるというね、こうやっぱ気持ちの持ちようっていうかね、うん、意識次第で時間のコントロールっていうか、時間自体は変わってないんだけども、
うん、
自分の中での時間の調整が、
うんうん、
ものすごく円滑にできるんじゃないか
っ
ていうふうにね、まあちょっと精神的なね、部分の話だからね。でも、そういうふうないろんなね、
うん、
この引き寄せの法則だとかさ、思考は現実化するとかさ、
うんうん、
これだけのものが、ね、こういう、もう、ね、何十年、
うん、
ね、まあ、100年近い昔からの本でもさ、そういうことが書かれてるっていうのが、うん、やっぱあるんだろうなって、
うん。気づいたもん勝ちな気がするな。
うん。
これがね。
うん。そうなんだよね。
私、忙しくて、細かくやることをリストアップする時間もないみたいになって、
うん、
しないでいるとすごく 効率が悪くなる。
うん。
だし、休もうと思ってるのに、でも一応忘れないためにやることを書いとこうとかって書いちゃうと、やる羽目になる。
うん。
それは別に、やる羽目になるっていう、やってんだろっていうことじゃなくて、やらざるを得ない状況になったりするんだよ。
うん。
例えば、突発的に連絡が来てとかさ。なんかそういうのはあるなぁって思うね。
うん。
そう
ですね。
うん。
あとね、ちょっと面白いのがさ、スケジュール帳ね、
うん、
あるじゃない。あれってさ、決まった予定とか書くじゃない。
うん。
で、やることとか書くじゃない。要は、決まった仕事とか書くじゃない。
うん
うん、決まってない予定を、
うんうんうん、
自分でね、書いちゃう。
うん。
というのも面白いよ。
なるほどね。
要は、例えば、どっかに行きたい。
うんうん、
この辺りでどっかに行きたい。
うん、
もうそこに書いちゃう、
うん。
そうするとね、現実的に起こるっていう。
なるほど。
実はあったです。要は、もう本当に未来妄想、
うんうん。
それを先に書き込んじゃう。
うん、
スケジュール帳。そうするとね、起こる。
なんかそういう、日ダイアリーみたいのなんか売ってた気がするな。誰なんかそういう占い師さんみたいな人の夢手帳みたいな、
うん、
夢日記みたいな、
うん、なんかね、まあこれ別にさ当たんなくてもさ、
うんうん、
全然いい話だし、自分の手帳ならさ、
うん、
誰も見ないだろうしさ、
うん、
まあね、書くだけ。
そう。
そんな損はないから、
うん。
で、書いてみると実際になったりすることもあったりして。で、ただね、そこもさっきの天気と同じで、感情。
うん、
そこで、どこどこに行って、
うん、
そしてどんな気分でいるか。で、どんな気持ちで、これを行って、で、どういうふうに、こう、家に帰ってくるとかね。いう、そういう感情、
うん。
そこもね、こう、含めてね、こう。
なるほどね。
書いちゃう。
うんうんうん、
で、それを毎日思うわけではなくて、一、うん、回その時にね、思って書いて。で、それもね、本当にもう、情熱的にね、うん、こう思う。強い気持ちだね。いやー、これ見て最高だったなーって。いやー、やっぱり今までよく頑張ってきたな俺とかさ、うん、うん、まあこれもご褒美だなーというようなさ、まあそんなようなね、
うん、
気持ちでいる自分みたいなね、
うん、
というものをねこう書くと実際にそういうの
が
言ってくるっていうのがあるんですよ。
なるほどね、
うん、
もう面白いよね、やって損はないっていうか。
そうそう、
なんもね、
そうだからね、まあ、これはね、ちょっと、なんか、魔法的なさ、
うん、
なんかね、妄想的なね、すごい話だと思うんだけども、やっぱりね、大事なのは、未来を作るのはさ、
うん、
今の感情なんだよね、
うん。
今の感情。今の感情が、
うん、
例えば、不安だったりすると。
うん、
不安な自分は繰り返されるんですよ、うん、で1分後の自分も不安の自分がいるでしょ、うん、たらまた同じ1分後、
うん、
また同じ不安を抱えてる自分だよね。ずっとそうやって続くんだよね、うん、だから今自分がもしすごい幸せだと思ってる自分がいたとしたら、
うん、
もうまた次も幸せな自分がやってくる、うん、その先もまた自分で幸せな自分、幸せな自分が、
うん、
そうすると幸せな中で、
うん、
要は焦ったりも、怒ったりも、
うん、
ね、本当に幸せだと思ってるとやっぱりその幸せな方に自分も行動していく
よ、うんうん、全くだね。
要は自分を心地よくなるための行動をしていくよね、うん、どんどんどんどん、うん、 だけど、不安だったり怒りだったりだとか、あと、なんか嫌だなって思ったりだとか、それを持ってると、ずっとその自分を追っかけていくよね。ってことは、ずっとその不安というものを拾いまくってるんだよ、常に。で、それを不安というものを拾いまくってると、そういう材料ばっかり言ってくるんだよね。なので、すごく大事なのは、その自分の今 の, その感情。だから、それをごまかして、ね、俺は幸せなんだ。俺はできるんだ。とかね。思ったとしても、本音のところが、無理でしょ、そんなの。とかね。例えばね。で、思ってる自分もいるじゃない。
いるね。
無理に自分に生かすってことさ。そうすると、なんぼとの相手も叶わないんですけどって思うじゃない。ただ、それ思った瞬間に叶わない自分ってものがやってくるんだよ。もうその繰り返しだよね。なので、本当にね、今の気持ち、今の自分。だから、7つの習慣ではさ、こう、どういう風になりたいのか、終わりを思い描くとかさ、いうのが、もう、2つ目のね、習慣の中で入ってくるっていうのはさ、これ、まあ、これは結構ね、ロングスパンのね、話ではあるけども、短いスパンで考えて、やっぱり明日の自分っていうのを考えた時でもさ、今の自分が、もうなんか、いやー、なんか明日、になるの嫌だなって、もし思ってたとしたら、嫌な明日来るよね。で、朝起きた時に、ああ、朝来ちゃった。って思ったら嫌な日になるよね、その日が。だからその繰り返しで、結局最終的にやっぱり嫌な日だったって。で、納得するわけだよ。
そう。
所詮そうだよねって。何なのよ、この人生は。みたいなね。いうふうにずーっとループしていく。だから、とにかく自分を気持ちよくいられる。そういう、こう、環境っていうかね。それをね、本当に作って、で気持ちいい自分を長期的に。継続的にね、やってもらえると、100% 俺はね、なりたい自分になれると
思う。おー、いいっすね。
うん。と思う。結局、なんか、なりたいって、なりたいと思うでは、なれない
のね。なれてないことを肯定してからね。
そう。
肯定してるとか、事実にしてしまってるから。
そう。なりたいと思ってる自分をまた具現化していくんだよ。常になりたいと思っている。なりたいと思っている。
そうなのよ。それはわかるぞ。
うん、だから、よくね、まあ、仕事でもそうだよ、ね。これからね、こういう風にしようと思っているっていうさ。例えば、リーダーとかのね、そういう、こう、言葉とかあるじゃない、会議とかね。で、一回なんか知らんけど、一回そのね、サラリーマン時代に、まあ、それこそ役員の方がね、何々と思っているって言ったときに、結構割とその会社にとっては重要なね、方向づけだった、だと思うんだけど、その時に、すいませんって、思うじゃダメなんじゃないですかってなんか言っちゃった
の。うわー怖っ。嫌な部下だよ。
そう、言っちゃったの。で、嫌だよね、それはね。
うん、
で、いや、何がおかしいっていう話、うん。いや、なるとか、やるとかじゃないんですかって。やろうと思ってるじゃ、それ、思ってるだけで、何も始まらないと思うんですよって。
うん、
だから、やるでいいんじゃないですか。もしくは、こうするって、でいいんじゃないですか。たら、いや、そういう意味で言ってるんだけど、みたいなね、こと言うんだけど。でも、それじゃ伝わらないって。
はい。
そのための会議だし、っていうようなね。
嫌なやつ。
嫌なやつだけど。でもね、あの時俺こんなね、 今日の話のようなこと、そんなに強くね、こう頭の中で理解してるわけでもなかったんだけど、でも今思うと、多分そういうふうにね、このまんまじゃその現実は来ないよっていうのが、自分の中で分かってたん
だよね。
いうふうにね、思って。本当に、なる。ただ、これは上っ面だけのなるっていう表現じゃない、目で、そのなった時の自分自身のその時の感情というのも、もう今の時点でね、こう、未来の自分なんだけど、今の自分と同じぐらいのこの感情になってれば、これは引き寄せられる。お互いね、磁石、向こうも来るし、こっちも行くし。これが思考が現実化するとか、引き寄せの法則だとか、そういうところの、おそらく肝の部分
だったかな
って、って思います。なんか、本書けそうだったね、今の
話。本書けそうだったよ。誰かの本読んだわけじゃないのね。
あ、そうそうそう。だから天気もね、まあその一つですよ。まあ 100% ではないけどね、さすがに台風とかさ、エネルギーが強すぎるのはさすがに無理です。あれは勝てません。でもね。
めちゃくちゃ重宝されるよ、もし。できたら。
でもね、うちの犬とかをさ、散歩ね。
ああ、高確率で雨を呼ぶからね。
そうなの。
あれはうちらが、雨犬だって断言してるからかもしれないね。
かもしれない。だから、犬もそうだけども、これも本当に不思議な現象なんだけど、地方にね、こう向かうのに車で走ってました。私は運転席。で、隣に助手席には、雨男と言われる男性がいて、で、走ってる最中に、本当に、助手席側、まあだから、こう、道路の、左半分、雨降って
る。怖っ。
運転席側は、晴れて
る。うわ、怖っ。
本当にそれはその方と一緒にね、いた時に起こった現象で、ほら、分かったかこれでと。晴れ男と雨男、これで分かったよねって。あれはね、これ現実として起こった。
すごいね。
そう。こういうことだよ。
うん、
まあ不思議な話だけど、
うん、
本当に実際に起こる。
うん、
俺はもう雨降られるのは嫌だ。
うん、
見づらくなる、
ね。うんうんうん、
だから雨は降らしたくない。でも向こうは、まあ、雨が好きかどうかわかんないけど、
うん、
まあ雨を引き寄せてる男性だったんで、
うんうん、
まあやっぱり雨だよね今日みたいな感じなのさ、夜は雨の予報でも俺は晴れにさせたいっていうね、まあこういう意識、二人の意識の結果がそういう
ふうに、すごいね、
そう、これをおーすっげーと思って、自分でもすっげーと思って、でもこっちは見やすいからね、晴れてるから、
そうね、うっけーですとんでもない能力だ。
まあそんなこともね、意識、だからいかに意識が大事か。
うん、そうだね。よくその寝る前に今日あったいいことを思い出して幸せな気分で眠りましょうとか言うじゃん。私何も思ってないんだよね。だから逆に、いや今日はあれがダメだった、これがダメだったとか、あれが失敗した、もうどうしようとかっていうことを。何も思わなくなったの。
うん。そうそうそう。失敗はさ、誰でもあんだよ。もしくはさ、今日何もできなかったな。何もしなかったな、自分。っていう反省もいっぱいあるじゃない。これ誰しもがあるよね。だけどね、反省はね、これね、この間の日ハムのね、ビッグボスです。まあ、コテンパンに打たれたピッチャーがいて、まあ、プロとしてもね、非常にこう、ミスも多い中、恥ずかしい感じだった。で、30分だけ反省、 その後はもう、忘れなさい、
うん。
30分だから、反省はって。うんうん、もうそれでいいと思う。
うん。本当だよね。
うん。30分反省して、よしって。
うん。
もう、失敗はさ、決して、悪いものじゃなくて、
うん、
成功につながるものだからさ。何もしないことがさ、成功には決して至らないね。うん、ものだからさ。失敗ってのは動いた結果だからさ。いや、本当に30分反省して。はい。あとは、
うん、
次のことを考える。だから本当にその日の反省とかさ、
うん、
まあするのはいいけど、でも最終的にやっぱり気持ちよく心地よい中で眠りにつくとかさ、
うん、
もしくは何も考えないでね寝るとかね、それぐらいがねやっぱり次の日のね良い自分を引き寄せるっていうのね、うん、
私割と不眠っていうか入眠障害っぽくて寝れないんだけど、寝れない時にも過去は振り返ってないんだよね、
うん、
だから未来への不安とかさ、
うん、
そういうので物理的に寝れないこともあるし、ただ単純に本当に布団に入っちゃったらピカーンってなって、なんで寝れないんだろうみたいな、なんで寝れないんだろうって悩むことももう最近はなくなって、寝れないなって、
うん、
なんか寝れない、まあ明日しんどいかもしんないけどしゃあないなっていう、まあ案外ショートスリープでもねいける日とかあるじゃん、妙に元気で、まあそういうことかもしんないしと思って、そういう風になったよね、なんかね。
うん。
うん、あ、よかったなと思って。
そうね。
まあ、それだけ今が恵まれてるというか、幸せだというか、不安がないわけでも、なんていうの、絶対的な未来への確証があるわけでも、全くないんだけど、なんら、怯えてないというか、過去も、全く振り返ってない。いや、もちろん、いや、ここ2、3日仕事しないでのんびりしちゃったなとか、これは巻き返すときに大変だなとか、うん、あるけど、なんかね、それでいいのかなっていう。
そう。だから、なんか、よくあるのが、努力して、ね。もうやっぱりがむしゃらにやって、なんかこう、成功をね、
うん、
するもんだとか、
うんうん、
ね、がむしゃらに働いてお金持ちになるんだとかさ、うん、なんかそういうようなね、努力っていうかさ、うん、というところもね、
うん、
まだまだ多いと思うんだけど、
うん、
実はそんな努力しなくても、
うん、
もちろんちょっとね、頑張るっていうさ、うん、ところはあるんだろうけど、なんかど根性みたいなさ、
うん、
なんかそういうようなね、イメージもあると思うんだけどさ、
うん、
あんまりいらないんじゃないのかな、
うんうん、
本当になんか無意識の中で、
ね、うん、
本当に自分を褒めて、
うん、
自分を気持ちよくさせて、そして身近にいる人たちのね、
うん、
その幸せをね、こう一緒にね、
うんうん、
こう作りながらね、だからどこにいても自分は幸せなんだっていうさ、
うん、
そういう安心で安全な、うん、そういう場所をねやっぱり作っていくっていうか、うん、増やしていくっていうのかな、そうすることでやっぱりその行う行動もね、
うん、
その明るい方にっていくと思うんだよね、うんうん、無意識にね。
だからこそ環境を自分自力では変えられない子供とかさ、
うん、
もう家庭と例えば学校とちょっと習い事とこの3種類ぐらいしか居場所がないみたいな子供とか、
うん、
っていうのは親がしっかり環境を
そうなの
作ってあげなきゃなって話よね。この間の話に戻るけどさ、
うん、そうなんだよね。そうそうそうそ
う。
だからね、俺子供ってさ、 結局子供でいるのはさ、
うん、
いや一生子供は子供なんだろうけど、
うん、
でも本物の子供としているのはさ、
うん、
せいぜい15、6年じゃない？
そうだね。
で、その期間ってさ、まあ、割とやっぱりその親としての年齢的にもね、
うん、
仕事も忙しいっていうのも、うん、これは大抵の人たちがね、うん、まあそういう期間になると思うんだけど、でもね、短いからね、
うん、
こう人生を 見るとさ、
うん、
だから本当にね、この15、6年、
うん、
まあ兄弟がいるとまたちょっとね、伸びる部分もあるんだろうけど、うん、本当にこの期間をどう過ごすのか、
うん、
そのいわゆるその自分の人生の中での親としての人生というのもあるわけでさ、
うん、
じゃあこの親として10年20年どう過ごすんだ俺はっていうね、それを仕事で過ごすのか、
うんうん、
ね、お母さんに任せるっていうふうにするのかさ、でもそれもそれでね、
うん、
夫婦でちゃんと話してさ、
うん、
まあそれでそれが一番ベストだって言ったらさ、うん、いいんだけどさ、でも結局なんかどこかでさ、
うん、
あるじゃない、やっぱり男性は働くもんで、
そうだね、
女性は家を守るもんでって、うん、まだやっぱりあると思うんだよね、
あるね、
うん、そう任せっきり、
うん、
おのずとね、うん、そういうまあ無意識にさ、
うん、
やっぱりもう任せるよ子育ては、うん、俺はもう外で稼ぐんだみたいなね、うん、やっぱりそうなっちゃうとまあいろんなね、
そうだね、
うん、だからそういうふうにね、ならないように、うん、やっぱりその夫婦だったりもしくは家族だったり、
うん、
まあそういった人たちとね、やっぱりどうしてどう過ごしていくかっていうね、
うん、
でお互いのその心の部分をね、やっぱりどう思ってるのかっていうのをさ、うん、やっぱりその辺もね共有できるよ、
ね、うん、
まあそういう関係づくりっていうか、それをねしていくと、いずれね、例えば老後とかね、
あ、
必ずそこに繋がっていくんだよ。
そうだね。本当だね。
うん。だから今ね、結構一人身のさ、うん、高齢者の人たちとかいるじゃない。
うん、
で、ね、子供たちからね、うん、こう距離を置かれてしまってる方とかもいるじゃない。
はい。
まあ自らが距離を置いてる人もいるかもしれないし、
うん、
でもそれって。ね、まあ幸せなのかどうかは人それぞれ違うんだけどさ、結構そのもしね、まあ亡くなっちゃったとしてもさ、亡くなった本人はまあもう関係ないけど、ね、その残されたいろんなもの、財産もそうかもしれないしさ、情報もそうかもしれないし、そういうものがね、今度はそういう子供たちとかになるわけだね、
うん、
それがいいものならいいけどさ、なんか悪いものも残ってたりとか、うん、わけわかんないものが残ってたりとかってなると、今度はねそこに負担がかかっちゃうとかね、うん、いうのもあるんで、まあ本当にねこれはもう信頼貯金じゃないけど、
うん、
本当に親子でもね、
うん、
夫婦でもね、信頼貯金ってみんなあるから、
うん、
本当にそれをねこの人生のね中でこうお互いに少しずつでもいいか積み上げながら、
うん、
でみんながいい方向にねなるような、そういうものを、ね、やっぱり日頃から考える癖づけ、
うん、
習慣というものを持つと、もっとみんな自由に幸せになれるんじゃないのかなっていう思うんだよね。だから相手をね、こうあいつはこれできないとかさ、ね、そういう否定とかじゃなくてね、本当にそれは自分なんてできないことだってあるわけだからさ、やっぱりそこはできないもんなはね、お互いに補い合うっていうかね、というふうにね、夫婦もそうだし 家族もそうだし、ね、っていうふうにしてってもらえたらすごく幸せになると。で、
はい、
今回は意識。
意識。
意識がすごく大事だ。
意識が未来を作る。
そうね。
タイトルが決まってよかったです。
うん、
ちょっともうまた45分も喋っちゃった。
はい。ということで、はい、今日はゴールデンウィークの特別版。
はい。
ちょっとスピリチュアルな。
精神性な話をいたしましたね。
ちょっと不思議なお話。
はい。
でも、誰しもが、誰でもできる話。
うん。うん。
はい。というところでした。
はい。
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 なので、今日の締めのタイトルもまさしく、
うん。
合ってますね。
うん。
はい。合ってる。間違って困るからね。もう一回。
カンペ。
はい。ということで、
はい。
あなたが見ている現実は、
自分で選んだ現実です。今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。